全裸となった私は、深夜の屋敷の廊下を一人、熱に浮かされたように歩き、やがて執務室の前にたどり着いた。そのドアは私を待ちわびていたかのように、静かに開く。ドアを開けたのは予想にたがわず、あの文官の男だった。男は、私の全身を舐めるように見回し、口元でクヒヒッと、いやらしく笑った。男の招き入れるような身振りに促され、私は部屋の中へと入っていく。無遊病か、催眠にでもかかったかのような、ふらふらとした足取り。だが、これは間違いなく私の意志のなせる技だった。他の誰でもない、私がそうすべきだと、そうしたいと考え、ここに至ったのだ。私の背後でドアの閉まる音がした。続いてカチリという鍵のかかる音。しんと静まり返った室内。薄暗い明かり。インクと紙の匂い。すべての事物が私の感情を高ぶらせるためにあるのではと思った。ここに歩いてくるまでの間に。私の体は十分に発情し、顔は蒸気し、頭はいやらしい考えでいっぱいになっていた。私を、上京してください。露出、奴隷に、上京してください。それは、あの日記の中の女が言わされていた言葉だった。生活に窮し、男に体を売るしかなかった女が、変態的な思考を持つ日記の主によって、無理やり口にさせられた屈辱的なセリフ。それを私は、自ら望んで口に出していた。上京されることか。上京してもらうことが、私が心の奥底でひそやかに産み、育ててきた、盗作的な願望だったからだ。少し前まで、この男を殺して口封じをしようとしていたことなどきれいに忘れ、今はこの背徳的な閲覧を、もっと味わいたいと思ってしまっている。男は私のその恥ずべき願いを聞き入れる前に、私の覚悟を尋ねた。男の声にはすでに奴隷の主人としての風格があった。未熟な奴隷を言い含め、手なずけるための、優しくも威圧的な口調に、私は小さいながらも、はっきりと答えるのだった。はい。もう、後戻りできない。自分がそう返事をしたことで、私は確かに、もう引き返すことのできない底なしの沼にはまり込んだという絶望と、それに嘆溺する自分を感じていた。足を開け、と男が言い、私は短く、はい、と答えた。声や表情には出ていないはずだが、私はすでに命令される喜びに打ち震えていた。誰とも知らない一階の文官からの命令に、言われるがままに従ってしまう自分に興奮する。男は私の目の前に椅子を置いて、そこに座った。靴を脱いで足を組み、私の太ももの間にその足を差し入れてくる。腰を落とせ。と男が言い、私は短く、はい、と答えた。ゆっくりと膝を曲げ、腰を下ろしてゆく。差し出された男のつま先は、今や私の濡れそぼった陰部に、 当たるか当たらないかという微妙な位置に据えられていた。もう少し腰を落とせばあそこに当たるはず。だが男にはあえてそれを触れさせないようにしている節があった。男の指示が鋭く飛んだ。はい、わかりました。私は言われるままに自分のちぶさに触れ、ためらいがちに愛撫を始めた。胸に触れるだけで私の肌は敏感に冷気し、私をゾクゾクと興奮させた。自然と儚げな喘ぎ声が漏れ出てしまう。いつもならそんなことあるはずがないのに、今の私は体中どこを触られても感じてしまうのではないか。男は今の無様な鳴りを理解しているのかと、あざけるように言って私をなじった。そんなこと分かっていないわけがない。私は全裸で足をかに股に開き、自分の胸をもみしだきながら喘いでいる。あまりに下品でみだらな自分の姿にめまいを覚えるほどだ。私がそれを口に出して認めると、男はつま先を上げ、足の指で私のあそこを無造作に刺激した。思わず大きな声が出る。情けないメスの泣き声だ。自分が足の指などで感じ、喘ぎ声を漏らしてしまったことに動揺する。愛液でしっとりと濡れた私のあそこを音を立てていじり上げながら、いつからこんなありさまにしていたのかと、男は私を意地悪く問い詰めた。はじめからです。部屋を出た時からずっと期待して興奮してました。今にして思えばそうだとしか思えない。あのみだらな日記によって、この男による連日の凌辱によって、私の心と体はすっかり出来上がってしまっていたのだから。男が矢継ぎ早に問いかけ、私がそれに答える。そうしながら私は徐々に自分の歪み切った性癖を自覚してゆくのだった。男は私のことを最低の露出狂女だと吐き捨てた。最低という響きが私が秘めたマゾヒスティックな心を踊らせる。そう呼ばれるだけで自分が最も低い位置に落ちぶれてしまったという哀愁が漂うようだった。私のその内なる喜びを見透かしたように男が笑う。まずは自覚が大事なのだと男は言い、私のために用意された最低な自己紹介の文言を繰り返すように命じた。
ひどい。
そう思いながらも、これは命令なのだから仕方がないと言い聞かせ、 私はその最低な自己紹介を口にし始める。私は最低の胸を揉むのがおろそかになっていた私に対し、男の叱責が飛ぶ。はい、すみません。私は最低の変態淫乱露出狂女です。さらに胸の揉み方が甘い。乳首もいじれたの叱責。はい。そうして私が敏感になった乳首から刺激を得るのに夢中になると、今度は自己紹介が止まっているとの怒声が容赦なく飛んだ。私は最低の変態淫乱露出狂女です。私は最低の変態淫乱露出狂女です。私は最低の変態淫乱露出狂女です。私は最低の変態淫乱露出狂女です。私は最低の女露出狂女、変態で淫乱な最低の女です。露出好きの変態女。自らが口にする言葉で勝手に興奮するあまり、言葉を乱してしまった私を男が叱りつける。私は胸の愛撫を一旦やめ、男に促されるままに自分の女性器の真下に据えられた男のつま先を覗き込んだ。びちゃびちゃに濡れてます。私がこすりつけたからです。間抜けな口上を述べながら、私は無意識のうちにより深く腰を落としてしまっていたのだろう。腰を落とすことで、そこに据えられた足のつま先から刺激を得ようと、みっともなくへこへこと腰を振った。いや、無意識でというのは嘘だ。
だってしょうがないじゃないか。使ってくれと言わんばかりのそんな位置に、初めからなぜそんな中途半端な位置に足を置くのかと恨めしく思っていたのだ。
あそこをこすりつけた私に対し、男は、俺がそんな命令をしたかと、なぜお前はそんなことをしたのかと侮蔑を込めて糾弾した。
してません。私が勝手にやりました。気持ちよくなりたくて腰を振りました。
うっ！男が足を跳ね上げて私のあそこを蹴り、私は無様な矯正をあげた。いやらしい愛液がたたえられた私の秘書からはボタボタとそれが滴り落ち、男の足とその下の床を濡らす。追い打ちをかけるように男は器用に足の指を操り、私の割れ目を開いたりクリトリスをこすったりした。これがいいのかと男がいやらしい笑みを浮かべる。
いいです。
私があえいで身をくねらせていると、男はさっと足を引いた。そして信じられないほどいやらしいセリフ 私に復讐するようにと強いるのだった。
私は男の人のつま先でまんずりをするバカな変態女です。
男は言った。言い淀むなと。俺が家と言ったら何も考えずに口にしろと。繰り返してじっくり反芻し、そうやって自分の人格に染み込ませるのだと。
はい、わかりました。
そう答えた後、遅れて背筋をゾワゾワとくすぐる悪感が走った。
これ調教が始まってるんだ。私きっとこうやって調教されていくんだ。
次に男が指示した言葉は、私には想像もつかない卑猥な内容だった。そのみだらで下品な言葉を聞いて、私はいても立ってもいられなくなる。
愚かな私に、お堂様の膝を使っておまんずりさせてください。愚かな私に、お堂様の膝を使っておまんずりさせてください。愚かな私に、お堂様の膝を使っておまんずりさせてください。愚かな私に、お堂様の膝を使っておまんずりさせてください。
愚かな私は、言われるがまま、この男、お堂に指示された言葉を復唱していた。お堂が言うように、何度も唱えることで、そんな言葉を紡ぐ最低な女の乱れた情欲が、自分の中に染み込んでいくように感じた。私がそうしたいと、そんな願望を抱いていたという事実が、まるで最初から存在していたかのように感じるようになる。お堂が足を組み直し、ロープの裾をまくって片膝を出す。鋭角に曲がったただの無骨な膝関節が、私の目には非常に生めかしいものに映っていた。
ああ、したい。おまんずりがしたい。このエロい膝に、おまんこを、思いっきりこすりつけたい。
よし、やれ、と。短い命令が飛んだ。私は躊躇なく進み出ると、差し出されたお堂の足を深くまたぎ、自分の濡れそぼった割れ目を、そこに押し当ててこすり始めた。ゴツゴツとした膝の皿で、勃起したクリトリスが押しつぶされると、その度に電撃が走ったような刺激がもたらされる。私はたちまちその行為に夢中になった。そんな私に向かって、またもいやらしいセリフが強要される。
オナニー気持ちいい。おまんこすりすり気持ちいい。膝オナニー気持ちいい。おまんこすりすり気持ちいい。膝オナニー気持ちいい。おまんこすりすり気持ちいい。
お堂に促されるまま、私は恥知らずなセリフをバカのように何度も繰り返す。
旧国の英雄フィリスは、今日からあなたのしもべです。旧国の英雄フィリスは、今日からあなたのしもべです。旧国の英雄フィリスは、今日からあなたのしもべです。旧国の英雄フィリスは、今日からあなたのしもべです。そうだ。今日から、 私はこの男のしもべになるのだ。それは決定事項で、覆しようのない事実なんだ。私はこうしてマンコをこすることしか能のない愚かな女です。私はこうしてマンコをこすることしか能のない愚かな女です。私はこうしてマンコをこすることしか能のない愚かな女です。私はこうしてマンコをこすることしか能のない愚かな女です。
二度目の復唱で言葉の通りである自分を自覚し、四度目を言い終わる時には、なぜこの人は私の恥ずべき本質を言い当てることができたのかと、畏敬の念すら覚えていた。
そうです、その通りです。私はマンズリが大好きで、大好きでたまらない。オナニー中毒の、それしか能がない、バカなドスケベ女なんです。
オドーは私の手を払いのけると、ピンと張った私の乳房をわしづかみにし、下から持ち上げるようにして、もみしだき始めた。胸の弾力をしばらく楽しんだ後は、片手を腰に回し、私を抱き寄せ乳首に吸い付いてくる。自分で揉むのとはまるで違う。予測不能な刺激によって、私はしばし声もなくあえいだ。自分ではない誰かに肉体をもてあそばれる新鮮な喜び。男は私の体を堪能し、私は男に求められることに、女の、みだらな女の本懐を見出していた。
もっと触ってほしい、なぶってほしい、男に可愛がられたい。
お堂は乳首から口を離し、片足を上げて組み直す。両手で私の腰を引き寄せると、膝の皿に再び私のあそこをあてがった。そして短く無造作に、またがれとだけ命令した。そう言われたものの、組まれた膝の位置は高く、それをまたごうとすると床に足がつかない。私は体重の半ばをお堂の膝に預けるようにし、つま先立ちとなってようやくその上にまたがった。お堂の肩に手を置き、懸命にバランスを取ろうとする私に対し、お堂は下から膝を突き上げて振動を与え、容赦なく攻め始めた。快感の波に耐えながら、私はお堂の命令に従い、感謝の言葉を口にする。
淫乱女のオナニーを手伝っていただきありがとうございます。淫乱女のオナニー手伝っていただきありがとうございます。淫乱女のオナニーを手伝っていただきありがとうございます。
オナニー、オナニーなのだこれは。
そうか、
肌を寄せ合っているが、気持ちよくなっているのは一方的に
私だけ。
オナニーをさせていただいている。
ありがたい、ありがたい。 淫乱女のオナニーを手伝っていただきありがとうございます。
最後には心の底からお堂に対する感謝の気持ちがこもっていた。静かな部屋の中、ヒューヒューと呼吸音が響く。
もう限界だ。気を抜くと言ってしまう。足で体を支えられなくなってしまう。
お堂がまた私にひどいセリフを強要する。
そんなセリフ、そんなひどいセリフ、言ってしまう。私は命令してもらわないとオナニーもできない最低のバカ女です。私は命令してもらわないとオナニーもできない最低のバカ女です。私は命令してもらわないとオナニーもできない最低のバカ女です。私は命令してもらわないとオナニーもできない最低のバカ女です。そうだ、こんな気持ちのいいこと、バカな私ではきっと思いつきもしなかった。この人に命令してもらわなければ、私は満足に G すらできない、最低のバカ女なのだった。お堂様、変態のバカ女をどうか行かせてください。お堂様、変態のバカ女をどうか行かせてください。お堂様、ああ、お堂様、お堂様、変態のバカ女の私をどうかお願いします。行かせてくださいませ。お導きくださいませ。
またも無様な興奮により大切な口上を乱してしまった私に対し、お堂は落第の判を押す。不出来な奴隷には、これからもたっぷりと調教が必要だと。そう言って、お堂は激しく膝を揺すり始めた。親指でクリトリスをいじり、これでもかと私を責め立てた。
お願いします。状況を走ってください。しつけてください。しつけて。奴隷に、最低の奴隷にしてください。行きます。行っちゃう。
お堂から絶頂の許しが出る。私はすぐさま無様に果ててみせた。これまでこらえていたものが一気に解き放たれる。ギリギリで体を支えていたつま先が宙に浮き、すべての体重がエインブへとのしかかる。押し寄せる浮遊感に、止めどない多幸感に、私は前後不覚となるのだった。